私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。コリントの信徒への手紙1の今日私たちが聞いたところにおいて最も力強いところ、最も力が込められていたところと言えるでしょう。この手紙を書いた伝道者パウロはここまで言い切ったのであります。と思うような表現です。キリスト以外何も知るまい。伝道者パウロはもう主イエスと十字架の出来事を知っているではないかとか、知るまいじゃなくて知らせまいと書いた方が伝わりやすいのではないかとか、あとさらにはパウロにとってそれ以外の知識はもういらないのだろうかと問いたくなるような表現です。しかしここでパウロはかっこいい言い方をしようとか誇張表現をしようなどとは思っていません。そんな手段などもう捨ててしまったことが今日の箇所で記されているのです。コリントの信徒への手紙第2章1節をお聞きください。兄弟たち、私もそちらに行ったとき神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。パウロはこのコリントの信徒への手紙を書くことで、かつて宣教していて伝道していたコリント教会の人々を励ましています。また時には厳しく手紙を通して教えていました。そのためにここではパウロがかつてどのようにコリントで信徒たちと出会って主イエス・キリストのことを伝えたか、それを思い出させようとしています。パウロは秘められた計画、つまり主イエス・キリストによる救いの出来事をコリントの人々に向かって伝えました。その時優れた言葉や知恵を用いなかったというのです。パウロは決して優れた言葉や知恵を使えなかったわけではありません。彼はユダヤ人としては聖書に精通するファリサイ派として堅実に学んでいました。さらにはギリシアの文化にも詳しいことやギリシア語も活用できるということが新約を読んでいく中で分かっていきます。ただし彼はそれを用いなかった。なぜならば2節、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。パウロはただ一つのことをコリントの人々に伝えたのです。そして彼らと共にただ一つのことを心に刻んだのです。それが十字架の主イエス・キリストです。自分がもう十字架の事実を知ったとか、もう自分は主イエスと出会ったといったことで、パウロにとっての主イエス・キリストとその十字架が終わりや完成を告げたわけではなかったのです。コリントの人々の愛との間にあってイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリストを共に知った、知識としてだけでなくその主の救いの中で生きることを知ったのです。そのこと以外に 知るべきものはなかったのです。子なる神主イエス・キリストがこの地上に来てくださり、十字架を目指してその生涯を始められた、そして十字架にかかって死なれた。十字架という残虐で惨めな死を受けられたのだ。子なる神が人間の最も低いところまで降り切ってくださった、私たちの救いのために。この十字架のキリストを知ること以外、知りたいと願い求め大切だと思えるものはこの世にないのだと伝えているのです。コリントの地でパウロはただひたすらそのように十字架のキリストをまっすぐに伝えたことになります。その十字架のキリストのみを伝える伝道者として彼はコリントに行ったのです。そこには他のことを伝える余地はありませんでした。優れた言葉や知恵を伝えることも、あるいはそれらを使って伝道する暇もなかったのです。そんなものを使ったからといって伝えられることでもなかったのです。それが十字架の主イエス・キリストでした。私たちの教会でも同じことが起こっています。主の日の礼拝で、あるいは週ごとにあるそれぞれの集会で、どの聖書箇所を解き明かそうとも、その目指すところは十字架の主イエス・キリストです。その方を指し示すのに、聖書の言葉を解き明かすために優れた言葉や知恵が必要なのではありません。むしろそんな言葉や知恵に頼らずに、惑わされずに、十字架の主イエス・キリストをまっすぐに伝えられるようにと、私たち伝道者は祈り収容したとも言えるでしょう。そして自分たちの優れた言葉や知恵ではなく、十字架の主イエス・キリストだけが起き上がってくるような説教をしたいと祈り続けているのです。そして私たちは、この教会の群れは祈りながら礼拝を捧げます。主よ、あなたがこの鎌倉雪の下教会の群れで知られますように。今日この日もこの群れで十字架の主イエス・キリストよ、あなたのみを知れますように。十字架の主イエスをコリントにて伝え、人々と共に知ったパウロですが、その状況についても書き記しています。3節から、そちらに行ったとき、私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした。実はこの言葉も主イエスと私たちの間に起こる事実を伝えているものです。十字架のキリストを知り伝えるものは、衰弱し恐れに取りつかれ不安にもなるものなのです。この3節の言葉をパウロの実際の状況に照らし合わせて読み解くこともできます。使徒言行録の第17章を読めば、アテネでのパウロの伝道が聞けます。アテネでパウロが主イエスの十字架を伝えました。しかしある者は嘲笑い、話を途中で聞くのをやめてしまったと伝えられています。しかしそこでも信徒が、教会が生まれたと書かれていることも重要なのです。しかしともあれ、その後アテネを去ってコリントに行ったことが 使徒言行録第18章には書かれています。そうなると確かにパウロは大石膏ではなかったアテネの後で弱り恐れ不安を抱きながらコリントに行ったとも読み解ける。しかしそれだけではないと思うのです。この時のことだけを指し示しているのではない。その時点以外でもパウロは弱さを恐れを不安を抱えて生き続けたのではないかと思うのです。それが主イエスの前に自分の持っていたものを手放したものの生き方です。かつて自分の手に握っていたものを、それを主の前で捨てたのです。パウロにとってだったら律法を守りきることで救われようと思っていたことではないでしょうか。あるいは誰かと、誰かを傷つけ、いや、ナザレのイエスの弟子たちを傷つけて主なる神の正義を勝ち取ろうとしていたこと、あるいは優れた知恵や言葉といったものでしょう。しかし彼はそれらに頼ることを捨てた。そのことは彼に弱さや恐れ不安をもたらすものでもあったでしょう。律法を守りきれば救われる、ナザレのイエスの弟子たちを迫害することができれば正義が与えられる、それさえしていればいいと思っていた。あるいは誰かと議論をするときも巧みな言葉でケチョンケチョンに言いまかすこともしていたかもしれない。しかしパウロは主の前にかつてそれらで乗り越えてきた、かつてそれらを用いて乗り越えた手段であったそういったものをすべて捨ててしまったのです。私たちの自身のことも考えてみます。キリスト者になるとき、あるいはキリスト者として歩むとき、あるいは伝道献身者になるとき、伝道献身者として歩むとき、私たちはそこに弱さ恐れ不安を感じることがあるはずです。自分がかつて手にしていたもの、長所や知識や権力、財産、そういったものにもはや頼れなくなる自分を見出すからです。そしてキリスト者になっても、あるいは牧者になっても、私たちは人間の力としては強くないということを知らされ続ける。それこそパウロのよう、例えたら牧師になったら急にディベート力が上がるとか、スピーチ力が上がるとか、あるいはメンタルが強くなるとか、そういったことはない。むしろ主なる神のことを思えば思うほど自分の言葉を伝えるのに苦労します。自分の言葉のむしろ罪深さに打ちのめされるようになる。あるいは愛に足りない自分を知って、また愛の足りない世に傷つけられる。そして弱ってしまう。パウロもそのような現実の中、弱ることもありながら伝道を続けていたのだと思うのです。十字架の主イエスとはそのようにかつての私たちを打ち砕くものだった。主ではなく自分自身を中心として自分に頼り、頑なになる私たちを打ち砕いてくださるほど、主の十字架は大きな変換を私たちに与えるのです。私たちのどうやったって超えられない弱さと、どうしたって拭えない主の前にある罪を明らかにした上で打ち砕いてくださるのです。そして私たちはそのようなどん底とも言えるようなところから主イエスキリストの十字架を見上げるのです。 伝道者パウロは使徒言行録第9章でそのどん底を知ったと言えるでしょう。ダマスコに向かう途上で彼は復活の主イエスに出会いました。その時、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと主イエスに言われた時、自らの罪深さを知ったのです。パウロはその十字架の主イエスの前に自らのそれまでを全て捨て去ることになりました。まさにその時、パウロは弱く恐れ不安だったでしょう。私たちも主を前にした時、弱さを感じる、恐れも感じる、不安も感じる。しかしその弱さ、恐れ、不安の中に主イエスが入り込んできてくださった、そのことも事実なのです。パウロは弱りながら、恐れながら、不安を抱えながらダマスコの町で洗礼を受けた時のことを思い出します。あるいはそれらの弱さを抱えながらコリントで伝道した時、あるいはコリントの信徒たちがその時弱さを知りながら主イエス・キリストの十字架を知った時、まさにそのような時に主の力が示されるのです。コリントの信徒への手紙第2章4節、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。パウロは知恵にあふれた言葉に頼ることはできませんでした。ただ一つのこと、十字架の主イエス・キリストのみを言葉にして宣教しました。そしてそこに主の霊と力が働いたのです。だからこそコリントの信徒が、コリントの教会が生まれた。それが神の力ではなく、人間の力ではなく、神の力によるものだったのです。五節、それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。私たちの信仰も、そして教会も、主なる神の霊によって与えられ支えられます。自分がいくら知恵を備えても信仰は勝ち取れません。ただ主の霊が導きをくださり、それから私たちは信仰も祈りも持つことができる。そしてその中で、その導きの中で、私たちは十字架の主イエスに出会い、その出来事を知り、その救いの中を生きるようにされるのです。私たちはこの神の力により頼みます。それによって十字架の主イエス・キリストを知るのです。そのためには私たちの手に握る言葉や知恵を頼らないに頼らない、それらを捨て去ることができるようにもなるわけです。弱さ、恐れ、不安を抱くこともあります。しかし主はそのただ中に来てくださるのです。十字架の出来事がまさにそれでした。その十字架の始まり、クリスマスの出来事がまさにそれでした。恐れ、弱さ、不安の私たちの世に主イエス・キリストが来てくださった。そして十字架の歩みを始めて、十字架に最後かかってくださった。救いのなかった私たちの世に、こうして救いの出来事が起きてくださった。教会はその十字架のキリストのみを知る群れです。この私たちのうちにも弱さ、恐れ、不安がある。しかしイエスがそのただ中にいてくださる。十字架の救いがここに立っています。 その十字架の主イエス・キリストにおいて初めて私たちは強く恐れず安心して歩めるようになります。イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまい。この決心を私たちも今日新たに抱きましょう。祈ります。主なる神よ、あなたに出会って救いを知らされた後も私たちは弱り恐れ不安になることがあります。そこに主イエスは来てくださいました。元気を出しなさい、恐れるな、安心しなさい、その言葉を弟子たちに語ること、それを通じて私たちに与えてくださいました。そして私たちの救いのために十字架にかかってくださいました。私たちが自分ではなくあなたの十字架に頼れますように、この群れがその十字架のみを知り教会として歩みを続けられますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。